おはようございます。はじめに一言を短く祈って始めたいと思いますので、黙祷の姿勢をお取りください。天におられる私たちの父なる神様、あなたの皆賛美します。神様、本当にあなたのことを意識して感じて生きることができなく歩んでいて、本当にいろんなことに怒りを覚えたり疲れを覚えたり悩んだりしている私たちですけども、本当に私たちが知らない時もあなたが働いてくださっていて、本当に私たちの人生を良いもので満たそうと、また私たちを通して本当に私たちの周りにあなたの祝福を広げようと、あなたがまず働いてくださっていますから、ありがとうございます。これからのひとときもあなたがどのような方かを本当に知る時となりますように、あなたが聖書の御言葉のうちにあなたの姿を表してくださり、今日集うこの一人一人が本当にあなたと出会う時としてください。この祈りをイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。皆さん、魔女の一撃ってご存知ですか？魔女の一撃、いきなりこうだね、何を言ってんねんと言われるかもしれないですけど、ぎっくり腰を英語で言うんですね。ウィッチーズブローって言って、魔女の杖でですね、腰をポーンとやられたような、痛みが走ると思ったんでしょうね。僕ぎっくり腰になりまして、実は先週の土曜日にですね、よくわかるんですね、これは確かに杖でコーンと殴られてる感じやと、しびれて立てない感じなんですね。僕実は留学前にも、留学飛行機に乗るのがあと2週間に迫った時にも1回目のぎっくり腰になりまして、本当に俺飛行機乗れんのかなみたいな時があって、幸いアメリカに行ったらですね、向こうにおられた藤井先生っていう日本人教会を伝道しておられる先生の息子さんが、フィジカルセラピストっていう整体師ですね、やってはって、その方がすごくケアしてくれてですね、いろんな運動を教えてくれたので、幸い留学中は守られて、アメリカから帰ってきて1年間も守られて、3年間はこう平穏にというか腰にそんなこともなく過ごしてたんですけども、先週末にちょっと土山教会という前奉仕してた教会の時に親しくさせていただいてたファミリーとですね、和歌山の方に家族旅行で遊びに行った時に、前の晩朝5時から起きてシュノーケリングしてたんですね。冷たい海の中をひたすらこう綺麗な魚を見て、多分それが良くなかったんでしょうね。一日体を冷やして疲れ切って、そんなことを分からずあぐろをかいて座ってる時にですね、ポンと息子が当たってきてぐひとなってしまったという、そういう経緯なんですけども、なんでこんな話してるかというとですね、杖を持った魔女っていうイメージからちょっと話したいんですね。それは神様のイメージがどういうものなのかというつながりで話したかったんですけど、今僕は宗教的な束縛はもういらんやろと勝手に僕が翻訳のタイトル今そういうふうに考えてるんですけど、リリジアス・ノーモアという本があるんですけど、その本も今翻訳してます。宗教的な束縛、教会の中で本当は自由なのに、神によって解放されて自由なのに、宗教的な束縛によって苦しんでいることが多くあると。で、中米ですね、コスタリカに宣教師で行かれたその先生が、そこでは福音派の教会がものすごく苦しんでたんですね、宗教的な束縛で。でそれに出会われて、これは何なんだろう、何が原因なんだろうということをずっと考えられて、その先生の答えは福音の伝え方が間違ってたということになるんですけど、それで、アメリカに戻られて博士号を取られて書かれた本がそのリリジアス・ノーモア、宗教的な束縛はもういいやんという本なんですね。でその本の中に出てくるんですね、インタビューで、あなたの神のイメージは何ですかと言われた時に、神は怖い顔をして杖を持って天から私を常に見ている方ですと答えられた方がいたんですね。だから魔女の一撃のようなものですね。もしも私が何か神の願いに沿わないこと、もしくは神の基準に達しないことをしたら、神がその杖で打とうとしていつも天から私のことを見ている、そういうイメージですというふうに言ったんですね、その男の人は。で隣の人に、名前忘れたんだ、ロドリゲスかなんかなんですけど、ロドリゲス君はどう思うみたいな言ったら、ロドリゲスがですね、いや僕もそんな感じかなみたいな、 僕は怖い目をしたおじいさんのイメージみたいな感じですね。まあ同じなんですね。常に天から私たちのことを見ていて、何か神の基準に合わないことがやっていたら、そこで罰を与えようとして待ち構えている、そんなイメージが福音派の教会の中であった神様のイメージだったんですね。でもじゃあその中米、あすみません、コスタリカと言ったけどホンジュラスですね、ホンジュラスの、じゃあ行った北米から行った、じゃあ福音派の宣教師は私たちが聞いている福音と違う福音を聞いてたかというと、そうじゃないんですね。彼らは同じことを伝えてたんですね。あなたはイエス・キリストの恵みによって救われますと言ってたんですね。でもその恵みっていうのは最初で消えてしまうんですね。神との関係に入れられるまで、神のことされるまでは恵みだと。だけどその後は やらなければいけない、守らなければいけないルールをものすごく細かく決められて、それに従わなければいけないと牧師がですね、ナタのようなものを持って脅してくると、それが教会だと、それがキリスト教だというイメージだったんです。だからある若い女性はですね、その宣教師として行った先生に聞いたんですね。先生、私の友達があなたはもう髪を切って短くしたからショートヘアにしちゃったからあなたは救いを失ったと言ってきたけど本当ですかって聞いたんですね。意味わかります？ショート、女性がショートヘアにしたら救いを失ったと。なぜかというと、そこの福音派の教会では女性はだから長い髪をして女性らしくあるべきだと教えてたからですね。ジーンズは履くべきではない、そんなことをしたらクリスチャンとしてふさわしくない、だから救いを失うというなあり方で教えてたんです。でそれを聞いた宣教師の先生はどこからこんな変な考えが来たんやろうと思うんですね。そんなことあるはずないのに、イエス・キリストの十字架の血によって恵みによって救われるって教えられてないんだろうか。でも教えられてたんです、教えられていたんですが、教会の在り方が、もしくは福音の伝え方が歪んでいたので、アメリカとかカナダでは現れてこないような、そんな歪みが出て、ホンジュラスでは神様は怖い方だと、杖を持ってあなたの腰を打とうとしているような怖い目をした老人だという、そんなイメージが福音派の教会の中ではあったんですね。でも実は僕これ日本でもあり得ると思ってるんですね。日本の教会でも同じようなイメージを持たれている方いらっしゃるんじゃないかなと思います。神様はどんな方と聞いたらですね、いつも私の足りないことを見て罰しようとしている方だと思われる方がいるかもしれません。こう生きなければいけないという狭い枠に押し込めてきて、それから外れた時には何か天罰が当たる、そのような存在として神様のことを考えている人もいるかもしれません。神様に近づきたいですかと言われたら皆さん何て答えますか？神様に会いたいですか？もし神様が怖い人やったら絶対会いたくないんですね。だって怒られるだけですからね、会った時に。ただただ僕ができてへんことをですね、お前あれできてへんかったやんみたいな、お前あの時教会行ってなかったやんとか、そんな言われるだけなんですね。奉仕してなかったやんとか、それちゃんとカウントしてますみたいな、すごい日本で言ったら嫌な上司かもしれないですね、イメージが。そういうイメージがあれば私たちは神様に会いたいと思わないんですね。礼拝はもちろん喜びじゃないですよね。それはただの義務やからやってるんですね。神様に会いたくて心から賛美したくて来るものじゃなくなるんです。皆さんは神様に会いたいでしょうか？神様は皆さんのイメージの中でどんな方でしょうか？で、実は今日の箇所が、神様のイメージが誤って理解される、一つの大きな原因になっている箇所じゃないかなと僕は思っています。 一章十八節からですね、というのは不義をもって真理を阻んでいる人々のあらゆる不敬虔と不正に対して神の怒りが天から啓示されているからですというふうに始まってですね、でこういうことをしたからダメだみたいな、で同性愛をしているやつはダメだとかですね、28節から悪と貪りと悪意に満ちて妬みと殺意と争いと欺きととそしる者、神を憎む者、人を人と思わぬ者、高ぶる者、まあ、いろんなことが挙げられていってですね、こういうリストに当てはまったら神の怒りが私の上にやってくると、わきまえがなく約束を破ったら、私たちが情け深くなかったら神の怒りが自分の上に臨んできてですね、この挙げてるリストにちょっとでも反したら神様は私のことを罰するに違いないと、そういうふうに間違って理解されてるんです。でも実はこの箇所はそんなことは言ってないんですね。もうこれが今日一番大事なことなので、これだけ理解していただいたらだいぶ他分からなくても大丈夫です。神様がこの箇所で言われているのは、あなたがこのリストにあることをしたらあなたを裁くということではありません。このようなリストに当てはまることをあなたがして、あなたはできていないから、私の基準に達しないからあなたに怒りを注ぐということをこの箇所は言っていないんです。じゃあ何を言ってるんでしょうか。この箇所が言いたいのは、もう今は神が救いのために働いてる時なんですと言いたいだけなんですね。もう一回言います。この1章18から32、まあ本当は2章にも続いていくんですけど、このあなた方は神の前に達していないと読めるような箇所は、一番言いたいことは一つだけなんですね。今は確かに神が救いのために働いている時だと、そう言いたいだけなんです。まあ、僕は中学生の方々に師匠になっていただいてですね、メッセージを分かりにくかったら教えてもらうと約束してるんですけど、まあ、多分今の時点でも相当分かりにくいと思うんですけど、まあ、あえて興味を引こうとして考えたんですけど、あんまり出てこないですね。まあ、あえて言うなら、名探偵コナン風に言うと、コナン君は犯人はこの人だとか言ってですね、その後謎解き始めるんですね。僕はそれがあんま好きじゃないから、こんなん好きじゃないんですけど、なんか謎解きそんなによく分からへんかったなみたいなんで終わってしまうんで、推理小説系はあんまりダメなんですけど、でも今日の箇所は僕そういう形でいきたいと思うんですね。この箇所が、神様はあなたをここに達してなかったら罰する箇所じゃないということを僕今から証明します。むしろこの箇所は神様が今救いのために回復に向けて働いている、それを伝えたいだけなんだということを今から証明していきます。だから、まあ、証明嫌いな方は今言ったことだけ受け取ってください。でも実は最初から始めますよ。1章17節と18節、真逆のことを言っていると皆さん思われるかもしれません。なぜなら福音のうちには神の義、神の正義、神の救いの力が掲示されていて、その義は信仰に始まり信仰に進ませるからです。義人は信仰によって生きると書いてある通りです。多くの人たちはこれはすごいいいことだと言うんですね。福音の中には神様が救われるっていうことが言われている、それが神様から掲示されている、すごい。で、18節は17節と全然関係ないと思うんです。というのはって書いてるけど、不義をもって真理を阻んでいる人々の不正に対して神の怒りが掲示されている、これ福音と関係なさそうと思うんですね。で読んでいくんですね、そういうふうに。でも言語を見たら確実に関係があるんです。17節でなぜなら、17節と18節ギリシャ語やと全く同じスタートなんですね。なぜなら掲示されているからです。神の義が福音のうちにっていうのが17節のスタートです。18節はなぜなら掲示されているからです。神の怒りが天からと。だからこのローマ書を書いたパウロという人は理由1、理由2ですね、挙げてるんですね。それは16節です。福音は恥とは思いません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じる全ての人にとって救いを得させる神の力ですと宣言します。いいですか。福音、イエスが王であること、イエスがキリストであることは 信じる全ての人にたって救いを得させる神の力なんだと宣言して、なぜそう言えるかを2つ言うんですね。なぜならイエスが主キリストであるという福音のうちには、神の正義が、神が救うということが掲示されている、オープンにされている。だから福音は救いの力だと言えます。そして2番目なんですね。というのはって訳し変えてるんですけど、言葉は同じなんです。なぜなら神の怒りが天から掲示されているからです。この2つがあるから福音というのは信じる全ての人にとって、もしくは信じる全ての人たちを通して救いをもたらす神の力なんだとパウロは言いたいんですね。皆さんこれ合います？この2つの理由納得できますか？納得できなかったら皆さんがまだ福音を大ジェストで考えているからです。神の怒りがあって、神が裁かれる方であって、その神の裁きから終わりの時には免れれる、永遠の罰に遭わずに永遠の命を得られる、それが福音だと僕はそれをダイジェストと読みました。映画の皆さんがもし福音をそのダイジェストで考えてたら、この17節と18節は絶対つながらないんですね。信じる人が救われるのが17節、神の怒りが掲示されているのが18節。なんで両方が良い知らせなんでしょう。意味が分からへんとなるんですね。でももしも福音がイエスが王であり、神様が歴史の中でされてきた世界の回復のクライマックスなんだというふうに理解したら、パウロが何を言ってるか分かるんですね。旧約聖書の中では主の日という言葉を使って予言が多くされていました。その日、主の日、その時が来ると神が歴史の中でもう一度働いてくださる、救いの計画を次の段階に進めてくださる、この世界の痛みを取り除いてくださる、私たちの罪を許してくださる、私たち自身の人生を作り変えてくださる、そのような時が来ると、旧約聖書の預言者はずっと神からの言葉を語ってたんですね。で、その日はそのようにして救いの時であると同時に裁きの時だったんですね。その日、主に敵対する者たちの上には裁きがある。その日、不正義を行っているイスラエルの民たちは取り除かれる。貧しい人を放置して、しんどい人を宗教的な規則で縛って、自分たちだけが神に救われている、救われていると、そのようなことを言っている人たちは裁かれる。それがその日であり、主の日であり、神の怒りの時であるというのが、旧約聖書が言っていたキリストが現れる時に起こること、新しい契約が結ばれる時に起こること、新しい時代が始まる時に起こることやったんですね。だからパウロにとって、本当にイエスがキリストであるなら2つのことが起こるはずなんです。罪の許しと聖霊の注ぎと人が変えられること、そして神に沿わない正義によってこの世界が、人と人が尊重し合って生きること、神と人とが共に支え合って生きていくこと、それを妨げるような不正義を行っている人たちが、もしくは力が裁かれるとき、この2つはセットなんですね。旧約聖書でセットだったからです。その日、主の怒りの時、それは世界が回復される時であり、神の民が変えられる時であり、不正義が扱われる時なんです。だから16節で福音は救いを得させる力であると言った後に、なぜなら福音のうちには神の義が、神の救いの力が掲示されているからです。なぜなら2、なぜなら神の怒りがこのように今明らかにされているからです。ほら、2つとも旧約聖書で言っていた神様の約束が2つとも起こってるでしょうと。だから今この時は救いを得させる神の力が働いている時であり、イエスはキリストであり、私たちは回復に向かってこの世界の中を歩んでいるんだとパウロは言いたいんです。皆さん、裁きというとイエス・キリストの再臨の将来の遠い時やと思っているかもしれません。でもパウロに言わすと現在形なんですね。18節、不義を持って、不義って訳すと分かるかもしれません。不正義を持って、 不正義を行うことによって神が神であるという真理を阻んでいる人々のあらゆる神を無視した生き方、人に対する不正に対して神の怒りが今現在天から掲示されていますとパウロは言ってるんですね。なぜなら今はもう神様の働きが始まっている時やからですね。イエスがキリストであるということは、彼が復活したということは、もうすでに神様の力が働いてるんです、この世界の中で。それは私たちが変えられることと不正義が裁かれることですね。でその不正義が裁かれることはどういうふうに今掲示されているのか、それが19節から続いていく彼の説明なんです。というのはで19節それゆえ、21節もそれゆえってあってですね、実はこれも2つ同じ言葉が使われているんですね。それゆえ1ですね、今現在神の裁きが、神の怒りが行われていると言える理由1、神様について知られることは自然を通して明らかやと。で20節は実はパウロの言葉じゃないんですね。当時のギリシャやローマの哲学者が使っているような目に見えない本性、神の永遠の力と神性とかですね、そういった言葉を使って当時の人たちが、今でも残っています、ギリシャ哲学、宇宙に運動があるとするなら遡っていったら運動者の始めがいるはずであると。でそこでは万物が運動していくための最初のエネルギーがあって、それをただの資源のエネルギーと呼んだり、まあ、神と呼んだりするんですけど、そういうふうに私たちが現在エネルギーを持って運動しているということは、必ず最初の存在がいたはずだというような哲学をギリシャ哲学の人はやってたんですね。でそういう言葉を借りて自然を見たら、聖書に記された神を知らない人でもそのように神がおられるということを知っていると、だから彼らに弁解の余地はないんですというのが19、20に言いたいことです。それゆえにですね、もう一つの理由は、だけど彼らは神がいると知っているのに神として礼拝せず、まあ日本人の感覚で言ったら尊重せずって感じですね。ちゃんと尊重せず、感謝もせず、かえって虚しくなり、自分たちでは、まあ、今でも哲学は全部ギリシャ哲学の時に考え方出たというぐらい、彼は自分らを知者だと思ってたんですね。ギリシャローマ世界の人たちは自分たちのことを知者だと言ってある、いる。だけど言いながら愚かなものとなってしまっていて、神である方の栄光を人間や鳥獣這うものといった形に変えて、像を彫って作られたものを拝んでしまっていると。自然を見たら自分たちを超えた存在がいて、神と呼ばれるような存在がいることは分かるのに、それを大事にするんではなくて、自分たちを大事にして自分たちが作ったものを拝んでいると。だから神様は現在こういう裁きに合わせているんですというのが24節からですね。それゆえ神は彼らをその心の欲望のままに汚れに引き渡され、彼らは互いにその体を恥ずかしめるようになりました。それは彼らが神の真理を偽りと取り替え、作り主の代わりに作られたものを拝み、これに仕えたからです。イザヤ書の43章から読んでいただくと、こういうことがずっと書いてます。木を掘って神だと言っている、だけど同じ木の半分は焚き火のために使っていると。自分が暖炉を取るための木が神だと言って、私を守ってくれと言っているのに、彼らは矛盾を感じないんだろうか。神を神として崇めていない、そんなことがですね、イザヤ書から43章からずっと続くっていくんですね。で、こういうわけで、まあ、同性愛が行われているというのがパウロに言わすと、神の裁きが今行われている証拠なんですね。でこれは同性愛一般のことを言ってるんじゃないんですね。当時のローマ社会の中では、まあ、昔の日本もそうやったんですけども、同性愛というのは異性愛よりもランクが上やと思われてるんですね。なぜなら、自然な感情、自然な在り方に反して愛し合う行為だからですね。だからローマの社会の中ではですね、貴族たちが、妻以外の友人とか売春婦とか売春の男性と性行為を持つのが素晴らしいことだと言われていた社会だったんです。 だから自分の家にやってきた友人とセックスをすると、それが男性であれ女性であれ、それが素晴らしいことだと言われるような価値観の社会だったんですね。でパウロはそれを神の裁きが今現れている状態だと言うんですね。神を大事にせずに自分たちを大事にした結果、本来の在り方からそれていってしまっている。本来神が創造されたお互いに愛し合う良い関係というものを無視して、それを破壊していくようなことを平気で行って、逆にそれをですね、良いものだと崇めている。そこに私はもうすでに神が裁きを行っていることを見ますというのが26から27節です。28節も同じですね。神を知りたがろうとしないので良くない思いに引き渡されました。24節も心の欲望のままに引き渡されました。28節も同じなんですね。良くない思いに引き渡されました。パウロはすごくですね、もう論文のように書いてるんですね。数学の証明のように、これである、理由1理由2、その理由2の理由、理由1理由2、その結果 AB ですね。で B が不義と悪と貪りと悪意に満ちたもの、妬みと殺意と争いと欺きと悪どもくみでいっぱいになり、陰口を言い、人をそしり、神を憎み、人を人と思わぬ、高ぶり、大言相互し、悪事を企み、親に逆らい、わきまえを持たず約束を破り、情け知らずで慈愛がない。でこれ皆さん気づかれますか？全部人間関係の話なんですね。人と人が本来は支え合って生きていけるものとして神は作られているのに、神を神としなかった結果、自分たちを神のようなものとした結果、作られた何かを、お金や権力や立場を神のようにして尊重した結果、そこには悪がはびこっていると、人間関係の間には破壊が蔓延しているんだと、妬みがあるんだと、殺意が起こっているんだと、人と人と自分を比べて、そこには自分が上に行きたいから欺きがあり、妬みがあります、悪巧みがあるんですね。それは今の私たちが社会で経験することと同じです。人を人と思わないんですね。だから労働としてこき使うんですね。で、そういったことが起こっている現状のことをパウロは神の怒りだと、それが今まさに天から明らかにされている神の怒りだと言ってるんですね。皆さんは怒りというと自分のイメージのものかもしれません。なんかカッとなってですね、感情が爆発して、なんか神様がものすごい怖い態度で自分に臨んでくる。でもパウロはそういうことで言ってるんじゃないんですね。ある神学者はこういうふうに言いました。パウロがこれ言う神の怒りとは、人が自分で選んだその結果を刈り取るように神が行くままにさせていることだと。自分で選んだ道の結果を刈り取るそのままにしていることをパウロはここで神の怒りと呼んでるんだと。神を大事にせず、その結果人を大事にできなくなって、傷つけ合い、比較して、悪巧みをし、妬みを持ち、殺意を持っていっている状況に陥っているのを強引に変えることをせずに結果を刈り取らしている。それが神の怒りで、それが今掲示されているというのがパウロがここで伝えていることなんです。でも終わりじゃないんですね。このように神の怒り、自分が自分で好き勝手するということの結果を刈り取り続ける人生の中に入れられていたのに、そこには救いの力が及んでいくんだと、それは3章で言われるんですが、今のところはギリシャ人、ローマ人に向けたことですね。2章1節からユダヤ人に向けて、あなたたちも実はでも神の怒り、現在神を認めてないから自分勝手な生き方に陥ってるんですという説明をずっとするんです。そして3章では、だけど今イエス・キリストによって神の救いがあなた方に及ぶんだという17節が18節を飲み込んでいく救いをパウロは告げてくれるんですね。だからここで 言われている神の裁きとかですね、神の怒りというのは、これがあるから神様が私たちに怒ってるってもんじゃないんですね。私たちが神を無視した結果陥っているのがこういう状況やと、ここは説明してるだけなんです。あなたが神を大事にしていないならこのようになっていくよと、あなたの周りに争いが起きていくよと、あなたはいつの間にか人を人と思わずに自分のためにであったら悪事を持って親にも逆らってわきまえずに約束を破って自分の益になることを求めるようになっていきます、なっていっているなら、それがもうすでに神の裁きが、神の怒りがこの世界に起きている。でもそれはそれで終わりじゃないんですね。それは証明なんですね。神の裁きがなされているのは神の救いの力がしかし今働いていることの証明なんです。福音を恥とは思わず、福音がユダヤ人であれギリシャ人であれ、信じる全ての人にとって、そして信じる全ての人を通して救いを得させ、この世界を回復していく、神とあなたとの関係を回復し、あなたと周りの人との関係を回復し、周りの人と神との関係が回復されていく、この世界が回復されていく証拠なんですというのが、ここでパウロが伝えたいことです。もしも神様がそのような神であるなら、もしも神の裁きがただあなたのできていないことを罰したい、それによって怒るというものではなくて、あなたを必ず変えていく、救いに導いていくというための証拠であるなら、皆さんは神様をどんなイメージで見られるでしょうか。それは怖い目をして天から杖を持ってあなたの腰を、あなたの歪んだ部分を叩こうとしている老人でしょうか。それとも厳しさを持ちつつもあなたの人生が良いものになっていくこと、あなたを通してこの世界が回復していくことを諦めない厳しいけれども優しい父親のような存在でしょうか。私は初めに聞きました。皆さんは神に会いたいですか。皆さんは神様と親しく出会いたいでしょうか。後悔するような過ちを犯し人を傷つけてしまうことを嘆き、できそうだと思うのに引きずり下ろされる失敗ばかりの自分たちをそれでも諦めず救おうと働き続けてくださる、そのような方がここにおいても記されているんです。私たちはいろんな失敗をします。いろんな期待を人に対して持ちます。そして神じゃなくて人に期待して人を裁くんですね。この人はダメだ、できてない、この人がダメだから私たちはこんなんなんだ。そんな私たちをすら神様は見放さないんですね。私たちが神の方を向かなければ刈り取りをすることになります。無理やり変えられる方ではありません。しかし決して諦めずにそばにいてくださり、私たちの人生が本当に良いものとなるように、神と生き、人と生きる、支え合って生きる、恥を感じずに生きる、そのようなものとなるように今も働き続けてください。今もこの教会を良いものと変え続けてくださっている、それが聖書が伝えている私たちが信じている神です。それがあなたを呼び、あなたに対して呼びかけてください。あなたを導こうとしてください。あなたの周りに一緒に歩む人を与えてくださる方です。最後に一言祈らせていただきます。黙祷の姿勢をお取りください。恵み深い天の父なる神様、あなたの皆を心から賛美します。 あなたは私たちの想像を超えたそんな方です。私たちの普通の感覚ではあなたの裁きは私たちの至らないところに降ってくるもので、私たちがダメな時、神によって何か罰があるんではないかと私たちは恐れてしまうかもしれません。しかし主よ、あなたはそのような方ではなく、私たちが失敗する時、無理に訂正はされませんが、それでも寄り添い、あなたの働きによって作り変えようとしてくださる方です。主よ、どうかそのあなたともう一度出会わせてください。私の間違ったあなたのイメージを消し去ってください。私が自分で自分を傷つけるような、そのような思いから解放してください。聖霊を通して私たちのうちにあなたの思いが注がれ、私たちが本当に破れ口から、弱さから、痛みから、あなたの愛が漏れ出て、あなたの素晴らしさが漏れ出る、そのような器として用いられますように。あなたの裁きが回復のための裁きであることをありがとうございます。この祈りをイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。